第2章、日本神話は不滅の真理。古事記神代の感情下、日本神話の誕生。私たちの遠い祖先の古代人が、素晴らしく冴えた感性で感じ取り、想像力を縦横自在に駆使して知った大宇宙の理法。その大宇宙の理法にのっとって、古代人が創作した我が国の国柄を、最後の語り部として伝承していたのが、稗田のあれであった。元明天皇が、和道4年9月18日、大野安麻呂にお命じになった。稗田のあれが口伝えにしているものを文字で記して献上せよと。大野安麻呂は、天皇の仰せを、かしこみ、稗田あれへの伝承してきたものを書き取っていった。これが古事記で、上、中、下巻からなる日本最古の尊い文献である。和道5年正月28日、完成させて天皇に献じたのだ。今から1284年前、西暦712年のことである。この古事記上巻神代が、日本の神話と言われるもので、我が国の神典とも、言うべき真理の書である。素朴で簡潔な言葉で綴られているが、その一言一句に無限といえる豊かな真理が秘められている。まさに言霊の宝庫である。日本の神話の素晴らしさは、私たちの遠い祖先の偉大な古代人が、澄んだ感性で感じ取った天地大宇宙の理法が記されていることである。それは、壮大で永久不変の真理ある。時々刻々移り変わる移し世のことではない。三次元世界しか見ることのできない肉眼には見えない。が、これ以上確実な実在はない天地の作り主、雨の実中主の神の光栄な理法が語られ、深く広い道理が秘められている。雨の実中主の神の創造になる世界は、遥か、想像を超える過去から尽きることのない未来へと壮大に続いていく。小さな人間地など、何億何兆結集しても及ばない大いなる力によって、時々刻々創造され、その作業は永遠に続くのだ。今、現代の宇宙科学、地球物理学、心霊学、それらすべてを包み込んで、深い道理が秘められている世界なのだ。私たちの祖先の古代人に対して最も驚嘆することは、この大宇宙の理法を自分の生まれ住んでいる日本国家の原点に、国家の理念にすることを忘れなかったことだ。だから、日本の国そのものが、天地の理法にのっとり生まれた国として、雨の実中主の神の御中を中心にして山とする国、大和の国家観が語られている。ついで、皇室のご先祖は、天地の作り主、雨の実中主の神が人格神として現れられた天照大神で、高等は絶えることなく続いている。また、日本人みんなの祖先も辿っていけば天照大神に行き着く。このように、日本の国とは、我が偉大な古代人の創作になる地球上に、たった一つしかない最高の文化的創作なのである。日本の神話は、今も生きている真理。そして、日本の神話は、過ぎ去った、遠い過去だけの物語ではない。また、いつ来るともわからぬ未来だけの話ではない。今、現在生きている私たちすべてが、とうとうと流れ続く大宇宙の理法や摂理の中にいる。今、あなたや私がいる空間にも、あなたの中にも私の中にも、雨の実中主の神はいます、ということが書かれているのだ。この、人間としての原点を、唯物万能、唯物一辺倒の中で暮らしている現代人は、物にくらまされて見失ってしまっている。しかし、私たちは、大いなる作り主の命から枝分かれした分け命であるという事実からは、逃れようにも逃れることはできない。しっかりこのことを踏まえて、大宇宙の理法の流れの中で生きる賢い知恵を現代人は取り戻さなければならない。この三次元世界だけしか見ることができない目には見えないが、絶対の善意である、どこまでも明るい良いことばかりの真理の世界を教えてくれている日本の神話に回帰する。せっかく日本に生まれ、住んでいるのだから、日本の神話の心に回帰することが幸せにつながる道だと知るべきである。吉田松陰先生は、古事記の神代の巻、つまり、日本の神話は、日本人すべての信仰の対象であると教えた。この信仰とは、 教義のどの宗教というようなものではない。日本の大地、大自然と共に生きる日本の心だと理解すればよい。日本国土の上に生を受け、暮らしている同胞すべてに、私たちの遠い祖先が残してくれた素晴らしい教えを伝えたい。知れば、みんなが底抜け明るくなる真理であるから。穴面白、穴楽し、穴さやけの世界であるからと、松陰先生は思われたに相違ない。この著書を通読され、先祖伝来の日本の神話の真理への回帰こそが、幸せに生きる秘訣だと会得されることを私も願わずにはおられない。人類は、類人猿の進化とはパンドラの箱。そのためには、まず、唯物論で凝り固まった戦後の歴史教科書の概念を、頭からすっかり捨てる。頭の中を一度空っぽにして、日本の神話を読むことが大切だ。戦後の歴史教科書は、全部が、全部、ダーウィンの進化論から始まることは、前哨の教科書の例でお分かりいただけたと思う。ここで、もう一度、中学社会日本書籍を読み返して、我が古来の思想と比べてみていただきたい。読んで気づかれたであろうが、ダーウィンの進化論とは、この現象界、縦、横、厚みの三次元世界、この肉体の目で見る世界だけを基調にして物事を考えている。つまり、唯物論者としてのダーウィンが、考古学の成果などから想像して作り出した、人類の始まりは類人猿からの理論がダーウィンの進化論である。ローマ法王ヨハネ・パウロ2世は、法王庁科学アカデミーに寄せた書簡で、ダーウィンの進化論は、カトリックの教えと矛盾しないとして進化論を認める見解を明らかにした。しかし、肉体の進化論は認めるが、我々の精神は神からもらったものであり、人間の精神は進化論とは関係ないと留保をつけた。1996年10月24日ローマ発共同という、当然のことであろう。唯物論者は、物、現象の表面を今一つ突き抜けて、その物事の本源を直視することができない。物にばかり、心が囚われて、それを超える想像が働かないのが、唯物論者である。物の上面しか、木は、ただの樹木、石は、どんな原子だ分子だ素粒子だ陽子だと、コンピューターで弾いて分解したり統合したりして、物体は全てを説明するだろう。しかし、それ以上の想像思考の範囲を出ることはできない。木が芽を出し、葉を茂らせ花を咲かせる。目には見えないが確かに存在する大いなるものの存在は説明できない。肉眼で見ることが可能な三次元世界から飛び出せない、飛躍できないのが唯物論ではないだろうか。私たちの祖先の古代人たちが持っていた豊かな感性を失ってしまっているのが、唯物論一辺倒の現代人の姿なのだ。ギリシャ神話の中に出てくる人類最初の女性と言われるパンドラが、神の教えを守れずに開けた箱に詰まってた災い。この災いとは、作り主の存在を忘れた唯物論ではなかったろうか。